四国くりラジオ。
こんばんは、四国くりラジオの大橋です。今回も四国くりラジオを始めていきたいと思います。四国くりラジオはですね、この私、仕事クリエイター、パーソナリティです。大橋がですね、仕事作りについて話していく番組となっております。ですね、ちょっとですね、頭がポンコツ気味なんで、軽めにしたいと思いますが、内容としてはですね、これ言ったのか分かんないんですけど、 AI のアイデア出しですね、言ってないですね、多分ね。 AI におけるアイデア出しがですね、ちょっと、AI におけるアイデア出しと、人間のアイデア出しが、どう違うかということで、1個だけでまたアップデートしたい点がありましたんで、そこを共有していこうかなと思います。今回はアイデア出しですね、 AI と、はい、そんなテーマ、気になる方は聞いてみてください。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国リラジオの大橋です。すいませんね、ちょっと短めになりますが、話していこうと思います。ですね、アイデア出しをしておりまして、そこでですね、あるお客さんからフィードバックいただきました。それはですね、アイデアを出す上で、そのお客さんがですね、 AI にも相談をしてたっていう話を、最後にねフィードバックいただいたんですけど、そこでですね、いただいたものが非常に興味深かったんですね。それは簡単にっていうか、簡単なものなんですが、 AI ってで、チャット GPT とかどんな AI か分かりませんが、相談しても、寄り添いすぎると、そういうことを言われました。つまり、これは評価ってことなんですが、僕のアイデア出し、人間のアイデア出しに対する評価ってことになって、これは僕は嬉しいというか、ありがたいなと思ったんですが、確かに AI ですね、寄り添いますよね、寄り添ってますよね。要は人間がやることとか言ってくることを、それはあなた違いますよとかは言わないし、ここでも何度か言ってますが、ラテラルですよね。その水平思考というのが、AI ってなかなか苦手なので、こういうものを使えるんじゃないですかねっていうとか、そういう視点がなかなかないわけですよね。で、AI を普段使っている方にしたら、そうかなって思うかもしれません。で、うまく AI にアイデアを相談して使ってる人っていうのは多分いると思ってて、それはですね、完全にその主導権が人間であって、自分の足りない部分とか、補強したい部分を AI に任せたり、なんて言うんだろうな、そのタスクですよね、切って。例えば、何でしたっけ、例えばリサーチとかでも、どうリサーチすればいいとかっていうのはふわっとしすぎてるんで、もうリサーチしたものにおいて、なんていうんだろうな、例えばインタビューしたもので、こういうふうに考えているのもあるけど、どうだろうかなっていう、その対象者に対する意見、対象者の、捉え方を、自分なりに考えたのと、AI に出させて考えさせたっていうようなのとでは、比較したりとか ね、そういうふうに細かいところで使っていくって感じですよね。もちろんですね、その自律型エージェントとか言われているようなものが出てきて変わっていくことはあるんだけど、現状ですね、現状は、寄り添いすぎているというところがあって、あ、なるほどなってことで、そこ面白いなと思いました。つまり AI に相談して、特にアイデアとか、事業アイデアとか、授業どうすればいいのとかっていうことを相談しても、あんまりいいものが出てこない。で、アイデアがっていうよりも、少なくとも自分の中に、なんかこんなやりたいよねっていうアイデアがあって、それを AI に相談しても、なんていうんだろうな、いわゆるインターネット上を調べて出てくるようなことしか出てこないみたいなのがあると思うんですよ。で、それは当たり前でインターネット上にあるものを持ってきてるだけというかだけですし、あと考えてるのかっていう問題で、それを笑って否定するわけでもなくて、推論してなんかね、できるようなロジカルなものだったら多分もう勝てないなって感じなんで、そうじゃない部分を、期待されてるのかなって思ったわけですね、そのお客さんはね。そう、つまり、なんて言うんだろうな、AI ができることってもらった材料とかが、割と揃っていたりとか、そこから言える論理的なことが言えるところなんで、例えばですよ、占いじゃないんだけど、そういう相談じゃないんですけど、なんか、なんていうの、起業をしたいってことは、 なんていうか、その事業をやりたいんじゃなくて現状に不安があるんですよっていうことを、まあ、察してほしいみたいな人もいるわけです。わかります？別に今回のお客さんそういうことじゃないんですけど、例えばつまりその起業をしたいですって言ってることが、その事実とか真実みたいなことじゃなく、望むことではなく、そうではないことを示唆してほしいとか、もしくはあの不安だから別に起業しなくてもその自分の心を落ち着ける、まあ、クールダウン、トーンダウン、分かりませんが、カームダウン、静かにするみたいな感じで落ち着いて、落ち着くことができたらいいんじゃない。それが起業っていう、まあ、いわゆるジョブ理論で言ったら、ジョブっていうのが起業することじゃなくて、なんかチャレンジすることじゃなくて、逆に何もやらないことで落ち着くんじゃないかなっていうことだったらどう思います？だいぶ違いますよね。うん、それを AI に求めるのはかなり難しくて、で仮にそういうふうに AI に出させるなら、自分はなんか不安だから、そういうことやってるかもしれないねっていうことを、まあ、匂わせるというか、言わないと多分やらない、やってくれないんだろうなって思います。うん、なん でここで思ったのがですね、まあそれこそ中学生じゃないけどね、把握できる範囲でも小学生とかからかもね、覚えてるかもしれない。リスナーのあなたもどうか分かりませんが、自分のね幼い頃の記憶ってどこまで覚えてます？で僕はあんま覚えてないんですけど、でその小学生ぐらいとかもそうですけど、相手の気持ちに立つって結構難しくないですか？うん、未だにですけどねできてるとは思わないで、それでですね、なんでこういうこと考えるんだろうなってことを、まあ、割と親とですね喋ってたりしたんですよね。うん、親と仲いいっていうわけじゃないですよ。うん、まあ、正確には母親なんですが、まあ、話してたこともあって、で未だにですね、そんな話もしますね。なんかなんでそういうこと言うんだろうとかね、なんでそうやって考えるんだろうねっていうようなことを言いますね。まあそれを置いといて、そういうふうにですね、ずっとですね、そのなんでこういう人は、もしくはなんでこの人はこんなこと言うんだろうなっていう。なんかその時に無関心とか、まあ、無視というか、あのもう興味ないさっていう風に理解しないって言っちゃうな、無視するっていうのも結構簡単じゃないですか。で本当に理解したくないとか嫌いとかね、あと、嫌いというよりも危害ですよね。危害をこちらにね、物理的にも精神的にもね、来るならまずいわけなんで距離は取った方がいいと思いますが、そうでない人の方が多いわけなんで、なんかなんでそういうことするんだろうなっていう素朴に疑問に思うとかってないですか？そう例えばその今ってないと思うんですけど、そのなんか、まあ、部活、まあ、学校でも職場でも何でもいいですけど、そういう集まりの中でどっか終わったからね、なんか食べに行こうとか打ち上げだっていう時に、いや自分はいっすわっていう人っているじゃないですか。僕もどっちかってそっちのタイプなんですけど、いいじゃないですか別に、その行かなくても。そうで、なんかその時に、そういう時にこそ人って現れるような気がすると思って、いや別にその本人が行きたくないのに、無理に行かせることはちょっと良くないよねって思うも人がいれば、でなんか嫌って言ってるだけで実は行きたいんじゃないですかっていう、そんな若干こう押し付けてくる人もいるじゃないですか。ダメとは言ってないですよ、ダメとはね。でも正解が分かんなくて、そうで、その連れてったら面白かったよねとかもあるし、連れてったらトラウマになってもう二度と行かないってこともなりますし、あの単に本当に行きたくないだけっつっていう、別に行きたいと思ったら行くっつっていう人もいるわけですよ。難しいですよね。で正解もないですよ、だからどうしろああしろってないんだけど、でもなんかその人にとっては理由があるかもしれないわけじゃないですか。でその時に行く人たちが多いから行くのが正解でしょっていうのもまた変なわけですよね。行く意味あるっていうねそう行く意味ありますっていうことを言われると結構戸惑いますよね。なんでこれ行くんだろうねって、いや別になんか深い意味はないんだけどっていう人多くないですか。じゃあ深い意味ないんなら行かなくてもいいじゃないですか。別に物事のね行動に対して全部深い意味を求めて求めなくてもいいと思うんですけど、っていうともっと楽に捉えていいんじゃないかなみたいなこともありますよね。すいませんね、これは正解はないです。はい、正解もないですし、別にだからっていう話じゃないです。ただ そういうような時に なんでだろうねみたいなことを、まあ、考えたいなっていうのが僕の割とスタンスです、うん、考えたからってね別になんか霧が晴れたようにねあそういうことあったんだみたいなこともあるわけじゃないんですよあるわけじゃないんだけど考えたいなっていう方に、ベクトルをね、向けてきたのかなと、うん、だからとは言わないですよだからとは言わないですけどそのなんか人の心理とかを、一応大学で心理学勉強しましたけど忘れてますよね、うん、で心理学勉強してたっていうことでおいてあ自分はその人の考えること心理とかに興味があるんだなぐらいでもういいというかね、それぐらいのものです、うん、そうそうそう だからといってってことないですただその人に対する興味っていうのがまあ僕の中で持続してまして幸いなことに興味ないっすってことはないんですよね、うん、残念ながらなのかは分かりませんもう分かんない、うん、なんでその人の、あごめんなさいでそうやって人から相談されたりなんかするときにその人はなんでそういうことを考えてどういうふうにしてこうしているのだろうかってことをまあ言われなくても考えますよね、うん、でそれがまあたまたまと言ったらいいんでしょうけど刺さると、まあ、相手はよく考えてくれてありがたいなっていうふうになるとで僕が逆でもこの人よく自分のことを考えようとしてくれてるなっていうことが分かりますからね、うん、分かりませんかそれって、うんまあ、そういうのを悪用して倫理的にまずいね詐欺とかしちゃダメですけどうん、まあでも詐欺師ってそういうことやってきますからね、うん、だけどまあそういうのを置いといたとしても自分のことを考えてくれてる人がやっぱいいじゃないですかそう変なふうに惑わそうとする人はダメですけどね、うん、その見極めも難しいですがただそうやって自分のことを考えてくれようとしてて自分のことを考えてくれるまさにこれがですね、まあ、AI にはなかったものなのかなっていうふうに感じましただからそれはアイデア出しと言うんですかっていうふうに大橋さんそれはアイデア出しと言うんですかって言われたらなんかちょっと違うような気がしますよねアイデアとはね人に相談してるっていう感じなんだと思いますでこれがですね、この一例だけで取り上げてそれはなんかなんていうんだろうその拡大解釈じゃないかみたいなねそんなこと言ってくる人いないと思うんですけどまあそういう例があったってことなんですけどじゃあっていうところでこれが他の例でもまだありましてまあ他の例でもやっぱり AI で相談したんだけどこれは共有したか分かりませんがまあ結局同じような話で寄り添うではないんですがなんかどっかで聞いたことあるようなとかなんかねインターネットにあるようなっていうようなことで別にインターネット上にあるものは悪いわけじゃないんでしょうがインターネットにあるようなっていうのが多分なんですけど他なんかね SEO 対策みたいなやつがあって。いい悪いは言えないんですが、結局他のコンテンツでいいっていうのを、まあ、真似してですよね、うん、まあコピーしてはないですよでも構成とか真似しちゃったりしてなんか似てんなみたいな記事いっぱい出てこないですかもうそんなんばっかだから、取り立ててどうってことをしてる人はいないと思うんですけど、まあ、それが結局インターネット上にあるコンテンツが、まあ、劣化するっていう感じになるわけですよねそのどういうものを調べるかにもちろんありますけど。で、そうなってた時に、あれってなって、それなんだろうな、コンテンツよりも、その、自分とか、まあ、調べてもそうですけど、調べて書くっていうのは、他の人のやつの構成を真似て書くことじゃないですからね、基本的にね。そこは言っときたいですよね、一つね。そう、こたつ記事なんていう揶揄されても、それは取材せずに書くとかもいいんですけど、取材せずにでも、ね、取材するのが別にねその記者じゃないですからね、まあ、記者ライターの人だったら取材っていうのが基本かもしれませんけどそうまあそれは置いときましょう一旦、うん、だけど記事を書くって言っても記事でいろんな記事ありますからね研究記事とかもありますしね、それこそまとめ記事でもね全然やればしっかりなっていくと思うんでそういうやり方とかね、コンテンツの質みたいになってくんでしょうけど、まあそれを置いといても、そういうふうにですね、まあインターネット上によくあるようなとか、こういう時はこうした方がいいですよとか、なんかそんなことを言ってるように聞こえてしまうそうですと。AI がね。うん。まあそれ AI の問題じゃなくて、インターネット上のコンテンツであったり、AI に学習させているものであったり、あとは、これはまあ元も子もないですが、質問をさせている、まあ、そのお客さんのことをね直接言うってことじゃないんですけどその人がですね 人間側がどう AI に、プロンプトなり、指示を出してるかによるんで、もう それは当たり前じゃないですか。ね、なんていうのかな、例えばなんか勉強したいですって言われても、何勉強したいですかっていう、頭良くなりたいですとか言われてもね、困りませんか。それ人間でも困りますよね。だから自分の、まあ、置かれてる状況とかを、まあ、出したら適切なものをくれるとは限りませんし、ね、AI が全部やってくれるわけじゃないんですけど、そこをまあ人間側がどこまでできるかってことは結構ポイントになるよねっていう話でもあります。まあ、なんで、すみません、まとめてしまうと、アイディアっていう出すっていうのも AI で本当に出すことはできます。はい。だけどそのアイディアって何なんでしょうねっていうふうに考えていった時に、まあ、今回だったらその人側ですよね、発言したというか、指令したというか、指示した人間に寄り添ってしまうことにより、なんていうんだろう、その全然違う視点だとか、まあ、視点ですよね、観点とか考え方とか見方とかっていうのがまあないわけですよね。で、当たり前ですけど AI って別に起業もしてないですし AI も起業してないでおかしいですけど、起業した人を演じることはできるけど起業もしてないですし、その感覚ですよね、そのなんか新しいことをチャレンジしたりとかもそうですし、そういうのってないじゃないですか。で、まあ僕は偉そうにね、言えるようなものはまあほぼないんですが、それでもなおって感じで、ね、起業ってね、別に失敗っていうふうにしてますけど、まあ、やってはいますからねそういうところだけで、あのなんかオラオラはしたくないんですが、まあでもそういうところに出てくるんでしょう。まあ出なければ価値っていうふうに認められないから、まあまあいいかなって思ったんですよね、この辺りはね。物語は数年前からもういいやって思ってて、ね、言ってるじゃないですか、よくここで言ってるのが、その比較するなと。その要は比較するなっていうのは、自分のなんかレベルアップしたいから比較してねってやるやり方は全然いいですよ、否定しないですけど、でもここでアイデアを出せますとか、企業がどうのこうのを誰かと比較して、私は何々です、何々すごいんですって言っても、結局それでってなるじゃないですか。まあ分かりますよ。だから、あのなんかそれでっていうよりも、まずなんかインパクトを残したいから、あの実績とか大きな数字を出すってことは分かるんですけど、でもそれだけじゃないですか、なんかね。だからもうそれはもういいっすわってなって、褒められたというか認められたことはもう確かなわけですよ。そのお客さんとやり取りしてね、確かなものなんですよね、それはね。はい。でそれを、まあ、あのなんていうのかな、その拡大解釈ですごいですよ、私すごいですよっていうね、なんかすごいんですよみたいなすごいんだみたいなことじゃなくて、あのそれは確かで、自分の中でしっかり味わうという感じで、事実なわけですよね。っていうのがあれば、一件でもあれば、ね、一人でもいれば、そういう方がいれば、なんかいろいろできるんじゃないかなって思ったんですよね。あの仕事作りってね、僕の側の視点であり仕事作り側の視点ですよ。一方でその価値っていうのを、その N イコール1って一人だけかもしれないけど、 AI を今使っている人がどんどん出てきてて、そういうところで、これすごいいいなと思ったんですけど、 AI にも相談してるんだけど、なんか小川さんとか、こう人間、まあ、僕だけじゃなくていいですよ、人に相談するとなんか違うよなっていうのを、言語化できないんだけど、なんかあるよねっていうのを、まあ感じていただいているところが一番いいかなと思います。その時で価値が出てるからいいじゃないっていうね、いいよねっていうことになっていくかなと。まあそんな話となります。すいませんね、ちょっとそろそろね、あの、エネルギーも切れてきたんで今日はこれぐらいにしたいと思います。まあなんでですね、その、ね、散々先週ですよね、まあ松木さんゲストでAI について話しましたけど、確かに AI によって代替されるものはあるし、なくなってくるのももちろんありますし、人間の仕事って何すかねってことになるし、なんかちょっとね、寂しくなるのは分かるんですけど、一方で今回のようにですね、人とね、話してやり合って対話して価値を見出して、こんなんですかあんなんですかってある行為って、いや僕はやっぱり価値、人間らしい価値だなって、まあ自分のことを価値ってもちょっとね、手前味噌な感じしますけど、それ人間じゃないですか。誰にでもその相談したいですかね。その人だから相談したいんじゃないですか、知ってる人とか。そういうのを大事にしたいですよね。っていうか、それが大事だから、そういう仕事っていうのは人間同士の仕事はなくならないじゃないですかねっていう話は、やっぱり置いておきたい。で、しました。 仕事作りのヒントになるか分かりませんが、アイディア出しってアイディアはできるんでしょうねっていうような、まあ、感覚の人は、まあ、解像度はちょっと低いかなとはもちろん思います。はい、でそれで成り立ってて、あ、いいっすわっていう人はもちろん僕には依頼しないと思います。はい、それで全然いいんですよ。うん、その人はできる人だからね、それでね。そうなんです。そこの違いがあったりするっていうのが、まあどうなんでしょうね、大きいのか少ないのか分かりません、僕も分かりません。ただ確実に、そういうふうにはなるということですよね。で実際にね、ここで何度も言ってますけど、じゃあその AI を使って良さそうなアイデア出せるってどういうことなんだってなっていくと、結局人間側が勉強したり学ばなきゃいけなくて、そのモチベーション、意思っていうかね、何なのってなるんですよ、僕の中では。結構大変じゃないですか。なんで学ぶんですか。リスナーの方もぜひ考えてみてください。そのなんで学ぶんですかって結構怖くないですか。学ばなくてもそのまあ賃金っていうかお金をいただいてね、稼いで生きていける、もしくは稼がなくてもまあ自給自足とは言わないけど、まあ年金生活だったり、あと不動産所得とかね、その自分が働かなくても、まあ、不労所得ってことは良くないですね。うん、好きじゃないですか。自分がそのすごく動かなくてもお金をいただくっていうモデルになると、まあ、どう何をしてったらいいんですかっていうふうに、まあ、僕はなるんだと思うんですよね。でそこまでいくと、まあ、結局今の言っている AI が仕事をいろいろやってってくれて、人間って何するんですかっていうふうになってって、最終的には、あ、人は何だろう、学んだりとか、なんか勉強したりとか、まあ、それこそね、楽しいと思うことですね、大いなる、暇つぶしといったら怒られますが、そのなんか無駄なことですよね。うん、全然無駄なことだよねっていうような、その なんていうんだろうな、そのぼーっとするとかもそうですね。ね、無駄っていうか、そのなんか論理的にはどうなのって言えないですよね。でそんなことばっかり言ってやって働いてか生きてるわけないですかっていう風になっていくと思うんで、ね、一時期ね、コロナ禍だとそういう生きる意味じゃないですけど哲学的なこととかね、なったような気がしますが、まあ喉元すぎればなんとやらじゃないけど、そこはどうなっていくんでしょうね。まあ、非常に、気になるところではあります。はい、まあ、長くなりますのでこれぐらいにしておきましょう。今回は以上となります。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。四国ラジオ大橋でした。以上、失礼いたします。